本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章39節から46節です。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう言われた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを近づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に乗られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ、ね、眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。アーメン。冬のスポーツの中で代表的な種目は、氷の上の陸上競技と呼ばれるスピードスケートです。スピードスケートはトラックが400メートルの競技場で競技するロングトラックスピードスケートと、トラックが 111.12 メートルの競技場で競技するショートトラックスピードスケートがあります。韓国はショートトラックの強豪国であることは皆さんよくご存知だと思います。ショートトラックの選手の中で、ジョン・ブラッド・バリーというオーストラリアの選手がいます。彼はオーストラリアのショートトラックの精神的支柱のような人物です。彼は1994年、ノルウェーのリレハンメル冬季オリンピックで、オーストラリアが5000メートルリレーで銅メダルを獲得する大きな立役者でした。これはオーストラリアが冬季オリンピックで獲得した初めてのメダルでした。しかし彼は自分の得意種目である1000メートルに挑戦しましたが、足を踏み外してしまい、予選で落ちてしまいました。ブラッドバリーは次のオリンピックである1998年、日本の長野冬季オリンピックで、個人種目500メートルで19位、1000メートルでは21位を記録しました。そして、団体競技の5000メートルリレーでは8位を記録し、すべての種目で予選から落ちてしまいました。しかし彼を有名にさせたオリンピックは2002年アメリカのソルトレイクシティ冬季オリンピックでした。当時彼はオーストラリアの代表選手のエースでしたが、それはどこまでも名目上のもので、足首を負傷したため、実際には戦力外ほどの選手と評価されていました。そして当時彼の年齢が28歳であったため、彼の生涯で最後に参加する冬季オリンピックでしたが、彼がメダルを獲得できると期待した人は誰もいなかったはずです。それまで彼が参加したオリンピックでの最高記録は1994年冬季オリンピックの500メートルの8位でした。しかし、伝説のような彼の物語が始まりました。ショートトラックは一般的に一つの競技で4名から7名ほどの人が競い、1位、2位をとなった選手が次に進出します。そして選手が空いた場合には反則をかけられた選手や残りの選手の中で最も記録の良い選手を進出させます。ブラッドバリーは自身期待しないまま自分の最後のオリンピックを満足して終わらせることができるように1000メートルに出ました。ラッキーなことに 予選では比較的競いやすいグループで、彼はベテランらしさを発揮して一時通過しました。しかし準々決勝で当時最高の選手と呼ばれていた選手二人がいるグループになりました。その競技で3位で通過し、準決勝に進出できず脱落すると思われていました。しかしビデオで確認した結果、2位で通過した選手が他の選手を押したことが確認され、そのグループの2位として準決勝に進出できるようになりました。5名が競う準決勝が始まりました。ブラッドバリーが所属するグループでは、全大会の金メダリストと銀メダリストが残っていました。金メダリストは韓国の選手でした。しかし彼の実力では1位や2位で通過するには力不足でした。しかし競技が始まると、韓国の選手が先に転び、それから他の2人の選手も転んでしまったため、彼は2位で決勝に進出することができました。しかし、ビデオ判定により1位通過した選手も失格になってしまったため、彼は準決勝で1位となり、ついには彼の人生で初めての決勝に進出するようになりました。ついに5名が競い合う決勝が始まりました。決勝は当時最高だと言われていた選手たちが待っていました。ブラッドバリーは実力で彼らを越すことは不可能だと考え、ここまで来られたら満足だと考えていました。それで彼は4位でゴールすることを目標にし、もし1位から3位の中で失格した選手がいたら銅メダルを獲得できると考えました。そして競技が始まると、彼は選手同士ぶつかり合うのを避けて一番最後で滑りました。4位で滑っている選手とも差が広がっていました。それで彼は最後まで滑り終えることを目標にし、後ろからただついて滑ることにしました。しかし1000メートル競技の9トラックの最後のトラックで、それも残り50メートルほどの地点で競い合って滑っていた4人の選手が皆転んでしまいました。それで最後で滑っていたブラッドバリーは一人で決勝のゴールにつき、オーストラリアの冬季オリンピック初の金メダリストである南半球で最初の冬季オリンピック金メダリストになりました。オーストラリアでは彼の金メダル獲得を記念し、特別切手を制作して販売するほどでした。そして彼の名前に由来する Do a Bradbury、 これはブラッドバリーらしいという新しい流行語までできて、辞書に正式に登録されたといいます。ブラッドバリーするは、予想していない中何かを成し遂げる、成功させるという意味です。クリスチャンが信仰生活を送りながら、自分の人生もブラッドバリーする結果が起きてほしいと期待する人が意外と少なくありません。自分はそこまで努力しなくても、主がたまに現れてくださって、私がいつもそばにいることを知っているだろうと言って、もちろんこのように言ってくださらなくても、主は常に私たちのそばにいてくださるインマヌエルの神様ですが、聖書を開いて読むだけでその御言葉がそのまま信じられ、祈るために頭を下げると自動で悔い改めと感謝の涙が流れて、神様と深く対話でき、主日礼拝では説教を聞きながら5万ボルトの電流に感電したような感動が押し寄せる。 などを期待しています。それだけでしょうか。自分には耐えられないほどの問題に直面した時に、神様は分かっておられますよね、と祈るだけで、その問題が春に雪が溶けるように解決し、信仰生活を始めて5年、10年と、時間が過ぎながら、自然に信仰が成長して、成熟する結果を期待することもあります。しかし、私たちが覚えていなければならないのは、信仰生活には、ブラッドバリーするの結果だけで成し遂げられるものはないということです。もちろんブラッドバリーは私のようなスケートを上手に滑ることができない一般人ではありませんでした。彼は選手として最善を尽くしてオリンピックに挑み、そんな彼に金メダルという結果が与えられたものでした。もし信仰生活がじっとしているだけで自然に成長し、成熟し、その範囲も広くなるものならば、イエス様がゲッセマネの園で、あのように誠実に、切に祈られることはなかったはずです。イエス様はこの地での人生を丸々一日も残していませんでした。そしてご自身が進まなければならない道を正確に知っておられました。古今東西各国には様々な死刑制度がありました。死刑囚が受ける最後の慈悲は短い死の時間です。死刑囚が死を迎える時間が長ければ長いほど、その死刑の方法は残酷だということです。そのため、人類の歴史上最も残忍な死刑制度の一つが十字架刑です。十字架刑は死刑囚が死を感じる時間が他のどの死刑よりも長いです。その刑罰がどれほど残酷かというと、当時のローマ帝国はローマの市民には十字架刑を適用させませんでした。いくら凶悪な犯罪者に対してでもです。イエス様はその道を何も準備しないままでは進めないということを知っておられたため、弟子たちと最後の過ぎ越しの晩餐の後に、暗闇と死の谷であるケデロンの谷を越えて、オリーブ山にあるゲッセマネの園で祈られました。今日の本文22章39節がこのように明かししています。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。イエス様の祈りの特徴の一つは、いつものようにです。韓国語では、いつものように、習慣という単語が中立的な意味で使用されますが、習慣的となると否定的な場面で使用されることがあります。しかし、形式的なだけの信仰の習慣と規則的でない信仰の習慣が良くないのであって、正しい信仰の習慣と規則的な信仰の習慣は良い信仰の態度です。そのため、ある習慣が身について自分の生活の一つのパーツになるためには繰り返す訓練が必須となります。何もせずに良い習慣を身につけることはできません。私はいつものようにというと頭にある場面が思い浮かびます。私たちが捧げている主日礼拝の最後に歌う賛美が何章か思い浮かべてみてください。きっと何章であるか数字が正確に浮かばないと思います。賛美歌595番です。そして紙とペンを用意して他の人と相談せず一人でその歌詞を 書いてみてくださいというと、きっとよく思い浮かばないかもしれません。しかし、最後の賛美を歌うときには、きっとほとんどの教諭の皆さんが、聖書、賛美歌を見ずに歌われています。聖歌隊員の方は特にそうです。歌詞を確実に覚えているのは一節。神を崇め、人を救い、我が務め果たし、身旨に沿われんほどではないでしょうか。二節、三節、四節の歌詞はほとんど覚えていないのに、不思議なことに前の節を歌うと口が自然に、いざ召されし、召しにかなう。そして三番目の、我が心を備えたまえ。四番目の、神に頼り、冷めて祈らん。と出てきます。そして、無心に歌いながらふと、自分は救い主を高めながら生活しているんだろうか。自分は神に呼ばれて兄弟姉妹たちに仕えているだろうか。主に任された仕事をちゃんと行っているか。自分はいつも目を覚まして祈っているか。のような質問が心の中で担当のように飛んでいきます。そして賛美歌の最後の歌詞のように告白します。主よ、私に任された仕事を一生懸命果たし、後に主に会う時に賞をいただけるようにしてください。主よ、私の信仰が変わることがないように助けてください。のようにです。そのため、賛美の歌詞を通して自分の人生と信仰を主の御前で振り返ることができます。このすべては、私たちが賛美歌595番を繰り返し歌うことで、この賛美の歌詞が私たちにとっていつものように習慣になったからです。一昔前にスポーツチャンネルである水泳選手が訓練する姿を見たことがあります。水泳のようなスポーツは瞬発力よりも推進力や持久力がずっと重要です。そのため私は水泳選手が持久力と推進力を持つために50メートルプールをただ繰り返し往復するのだと思っていました。しかしそれだけではありませんでした。私が見た訓練は10メートルもしないプールで行っていました。それの長さでは水泳選手が腕で何回か書くだけですぐに手が届く距離です。しかしプールの前の方では強い波が押し寄せています。つまり、訓練する水泳選手がバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、自由形でどんなに腕を動かしても同じ位置です。いえ、その位置で耐えていなければならばちゃんと訓練したことになりません。もし、耐えられなければ波で後ろに押されてしまいます。強い波が押し寄せるプールで長い間耐えるほど優れた選手になるのでしょう。このような繰り返す訓練を通してより優れた選手になるのです。ダニエルは10代の青少年の頃に国が滅びて、人質としてバビロンに連れて行かれました。しかし彼は最初から意味を立てて自分のすべての生活と信仰を神様に集中させることを繰り返しました。これは彼にとって霊的な習慣になり、この習慣を54年が過ぎても変わりありませんでした。ダリオス王の時に他の大臣たちの罠により1ヶ月の間王以外の神や人に祈願する者は獅子の穴に投げ込まれるという禁令が言い渡されました。この時のダニエルの行動です。ダニエル書の6章10節です。ダニエルはその文章の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に 祈り感謝していた。ダニエルが獅子の穴でも勝利することができた原動力はまさにこの御言葉です。彼は祈れば獅子の穴に連れて行かれるという禁書に王が署名したことを決して知らなかったのではありません。それでも彼はいつものように神様に祈りを捧げ、感謝を捧げました。ダニエルの屋上の部屋での習慣による祈りの生活が、獅子の穴という艱難と危機から勝利させました。サッカー韓国代表選手、出身のイ・ヨンピョ解説者は、ワールドカップは経験する場ではなく、証明する場だと言いました。サッカー選手の選手らしい姿が見られるのは競技場ですが、その選手が作られるのは練習場です。その練習場が運動場であれ、空き地であれ、場所に関係なく、そこで選手らしく作られた人が競技場で選手らしい選手として認められるのです。私たちの信仰がこの世で勝利する原動力はこの世にあるのではありません。そこでは私たちの信仰の状態と水準を確認するだけです。私たちの信仰の原動力は毎主日礼拝堂で捧げる礼拝と普段家庭でいつものように捧げる祈りにあります。イエス様は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいて祈られましたが、ご自身の願い通りになることを祈られたのではなく、父の御心と父の願い通りに成就されるように祈られました。その時にどのようなことがあったか、43節でこのように記されています。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。神様が送ってくださった御使いがイエス様の祈りに近づけられたと言います。力づけるでの力はイスキスというのですが、これは神様に属する力と内にありながらも本質的な力を意味します。ある律法学者がイエス様に来て、すべての命令の中でどれが一番大切ですかと質問しました。その時にイエス様は心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと答えられたんですが、ここで登場する力がイスキスです。この力は体力でも権力でも財力でもありません。経済力でもありません。この力は内的に本質的な力です。特にこの単語は女性が妊娠する力を表現するときに使われることもあります。イエス様は祈りを捧げられるときに神様が送ってくださった御使いが内的で本質的な力で力づけました。つまりその祈りをちゃんと捧げることができるように、それで主が進まなければならない十字架の道を直面することができるように助けたのでした。この力を尽くすことによってイエス様は十字架に進む道をよりしっかりと歩くことができ、これによって私たちに永遠の命が与えられたのです。 このようにイエス様が十字架を目の前にされた時に、十字架をちゃんと背負うことができるように体力を鍛えられたのではありませんでした。もしご自身が倒れた時のためにいろんな人を訪ねてお願いすることもありませんでした。ただ天に向かってひざまずいて祈りを捧げられました。十字架を追う力は、本質的な力はただ天から来るのであるということを知っておられたからです。今日は過去のどの時代よりも物質的に繁栄の中にあり、目覚ましい科学的な進歩が人間の生命を延長させているだけでなく、かつての国々の王や貴族よりもずっと便利な生活を送ることができるように作られています。それでも人間の内面は下記のどの時代よりも虚しく無気力で、人生に満足できていません。その理由は何でしょうか。人間を人間らしく意味のある人生を送るための力が、この世から、物質から、権力から、快楽から来ると考えているからです。人間を人間らしくする力は、決して隣から来るのではなく、ただ天から来るのです。これを忘れた時から、永遠の命も、本質的な力も失ったまま生きていくことになります。イエス様が祈られる姿について、このように記されています。44節です。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。苦しみにもだえてを、英語の聖書では in anguish、 苦しんでと訳することもあれば、 in agony、 苦悩してと訳することもあります。特に大文字でエゴニーと書くと、これはイエス様のゲッセマネでの苦悩を指す表現でもあります。そして苦しみもだえるのギリシャ語の動詞がアゴニゾマイと言いますが、この単語は力を尽くして戦うを表現するときに使用します。運動選手にとって苦しみもだえるは全力で競うことで、軍人にとって苦しみもだえるは命を懸けて戦うことです。第一コリント9章25節です。また投機をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。討議するは苦しみもだえると同じアゴニゾマイです。古代でもスポーツは人々にとって大きな関心事でした。特にコリントを含むギリシャでは四大競技がありました。古代オリンピック大会、ピューティア大会、ネメア祭り、そしてイストミア祭りです。その中でもイストミア祭りはコリントで開かれました。当時、競技に出場する選手たちは10ヶ月間、韓国のインチョン国家代表総合訓練員のような場所で訓練を受けたと言われています。当時訓練を受けている人に対してこのように言われていました。競技に勝利する青年はたくさん耐え、努力しなければならない。暑さと寒さに耐えて、愛と酒を絶たなければならない。またこのような言葉もありました。選手たちはその代わりにどれほどたくさんの拳を受けなければ、また 体中どれほどたくさん叩かなければならないのか。しかし彼らはこれらのすべての苦痛を栄光の渇きのために耐える。古代でも現代でもオリンピックなど大会に出場する運動選手たちは体を最高の状態に作るために食事も管理します。決められた食事を食べ、遅くまで遊ぶこともできません。ただ、メダルという目標に向かって全ての生活を合わせます。もし他のものが目に入ってくるなら、その選手は選手生命がすでに終わったと、ものと同然です。このように集中することをアゴニゾマイと言います。第一コリント9章26節と27節です。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を、空を打つような検討もしていません。私は自分の体を叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。100メートル走から 42.195km のマラソンまで陸上競技に参加する選手は皆その視線がゴール地点にあります。その視線がゴール地点ではなく観客席や周りを見ている選手は決して勝利することはできません。またボクシングのような競技では拳を虚空に向けても決して勝利することがありません。私は自分の体を打ち叩いて、で、打ち叩くは、ギリシャ語で、フィポピアゾと言いますが、これは三つの単語を合わせたものです。何々の下を意味する前置詞、フィポと目を意味するオプス、そして叩くの意味のピアゾ、が合わさってできた単語です。そのため、ボクシングのような格闘技選手が方向を考えずに腕を出すのではなく、相手の選手の目元を叩くのです。ボクシングではこのような言葉があります。腹部は叩かれるほど強くなり、顎は叩かれるほど弱くなる。ボクシング選手が練習するときに、びくともしない体を作るためには、腹部を叩かれる練習をします。しかし、叩かれても、びくともしない強い頭にするために、頭を叩く選手、叩く練習をする選手はいません。むしろ、頭を守るために、ヘッドギアをつけて練習します。頭には、衝撃を少なくするほど良いからです。パウロのこの表現は、古代の格闘技の競技で最後の一撃で相手の選手の目元を命中させ KO させる場面を描写した例えです。しかし、パウロは KO させなければならない人は他の人ではなく自分自身であると言います。最近ではボクシングをはじめとした全ての格闘技では必ずグローブをします。グローブの大きさと重さに違いがあるかもしれませんが、素手で競う競技はありません。それでもボクシングはもちろん、他の格闘技では目にあざができたり、目元を切って出血することがよくあります。しかし2000年前の格闘技は全て素手で行われることがはるかに多く、流血ばかりでした。パウロはそのような選手たちを見て、まるで自分の体が血だらけになって、あざだらけになるように自分を打つ人生を生きると告白しました。そのように苦しみもだえる人生が真理に向けて生きるようにし、神様の御心と一致するからです。そして、 その人生の終わりには神様が与えてくださる賞があるからです。イエス様は今ゲツセマネの園で気力が尽きてしまうほどの訓練と凄惨な戦争のような祈りを捧げられています。この祈りがどれほど辛ければ汗と血が流れるでしょうか。イエス様の十字架の勝利はこのゲツセマネの祈りから始まりました。いえ、すでに完成されたと言っても過言ではありません。しかしイエス様は何のためにこんな清潔な祈りをあげられているのでしょうか。何を成し遂げるためにこれほど倒れてしまうほどに祈られたのでしょうか。イエス様が受けられるメダルがあったのでしょうか。それとも受けなければならない賞があったためでしょうか。それは私たち、いえ、私を永遠に救うためでした。イエス様は私を救うためにご自身が死なれる方法を選択されたのです。愛する教員の皆さん、そして兄弟姉妹の皆さん、私たちも主に見習って一定の時間を決めて祈ることを怠けず行ってみませんか。しかし祈ると言っても自分が望むものを成就するため世俗的な価値観の資格で良いと言われているものが成就するためではなく、神様が望まれることと神様の御心を私たちの人生を通して成し遂げ、私たちの生活を通して命の歴史が起こるために祈りましょう。日が重なるにつれて社会的な葛藤の種類は増えて、葛藤も大きくなっているようで、胸が痛い現在の社会で、クリスチャンらしく、主の弟子らしく、生きていくために苦しみもだえながら祈りましょう。神様は祈りにもだえ、クリスチャンらしく、主の弟子らしく生きていく人々を通路を通して用いられることで常に世界を新しくされました。教会が教会らしくあるのは礼拝を捧げる人数が多い少ないにあるのではなく、財政的な規模の大小にあるのでもなく、神様の御心を成し遂げていく通路にあります。その通路になるために、教会の構成員であるクリスチャンが祈りと普段の生活で苦しみをもだえることよりも価値のある人生はありません。100周年記念教会と私たちがそんな通路になるならば、100周年記念教会は誠に勝利する教会で祝福される教会です。そして私たちも誠に勝利するクリスチャンで祝福される人です。お祈りいたしましょう。父なる神様、この世でも何かを成し遂げるためには自分の最善を尽くさなければなりません。私たちが私たちの人生と信仰生活が自然に成就するという愚かな考えを持っているなら、捨てるようにしてください。イエス様が十字架を目前にされてケデロンの谷間を渡り、ゲツセマネの園で苦しみもだえられながら祈られたのは、その祈りを通して十字架を追う道を歩むことができるからです。私たちの生活の現場がイエス様のゲッセマネのようでなければならないことを忘れることがないようにしてください。イエス様がいつものように祈りの場所に 怒れて苦しみもだえられながら祈られたように、私たちにゲツセマネがないならばクリスチャンらしく生きることができず、主の弟子らしい人生を生きることがはるかに遠くにあるということを忘れることがないようにしてください。私たちの力だけでも自分の人生を十分うまく生きることができるという愚かなことを一瞬でも考えることがないようにしてください。イエス様のゲッセマネの祈りによって私たちの永遠の命が与えられたように、私たちのゲッセマネの祈りを通して命の歴史が起きるようにしてください。私たちが苦しむもだえることで、この地で神の御業が成し遂げられ、和解の歴史が起こるようにしてください。願わくは私たちがこの世と人々に仕えることのための最も優れた道具が祈りであることを常に覚えることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。